こんばんは。創世記に入りましょう。創世記、今日は4章の17節から最後の26節までですね。創世記4章17節から最後まで、みんなで一斉に読みましょうかね。はい、声に出して読んでいきましょう。はい。カインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、自分の子の名にちなんでその町にエノクという名をつけた。エノクにはイラデが生まれた。イラデにはメフヤエルが生まれ、メフヤエルにはメトシャエルが生まれ、メトシャエルにはレメクが生まれた。レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダ、他の一人の名はツィラであった。アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を巧みに奏するすべての者の先祖となった。ツィラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナオマであった。さて、レメクはその妻たちに言った。アダとツィラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があれば、レメクには77倍。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。その時人々は主の皆によって祈ることを始めた。アーメン。お祈りします。天の父様、どうぞあなたの御言葉を通して私たちの心にお語りください。あなたが語ってくださる言葉が私たちを生かしてくださいますから感謝します。どうか御言葉を聞くだけではなくて、行うものになるために必要な悟りを、知恵を、そして力を与えくださいますように。あなたの前に私はふさわしくない、至らないものですが、私たちを強くしてくださるイエス様、あなたによってここに立たせていただきます。よろしくお願いいたします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆さんを感謝します。そこにも主がおられることを感謝します。イエス様がいてくださるのが全てです。さて、カインがその妻を知った。カインは神様が最初に作ってくださった人間アダム、そしてエヴァの息子です、長男です。で、カインはその妻を知ったということです。この妻ってどこから来たんだろうと、いろいろこう想像しかないんですけれども、聖書ははっきり言っていませんけれども、どう考えてもこの最初の人類は血族結婚であった。家族の中で結婚することによって人類が増えていったということだと私は確信しています。そしてそのカインの奥さんが子供を産んだ、エノクという名前をつけた。カインは町を建てていたので、自分のこの名にちなんでその町にエノクという名をつけた。皆さんこれを読んで何を思いましたか？聖書の中で、聖書を読む限り初めて町を建てるってことがここに書いてあるんです。 私たちは今町に住むのが当たり前なんですよね。でそれだけではなくて世界中どこに行っても大都市中心なんです。日本もそうでしょ。東京中心ですよね。で東京に一番の人口が集まるわけです。で私はこう英語なんかのそういう、サイトですとかを読んでいくと東京が世界で最大の都市だって書いてあるんですね。で人口3000万って書いてある、ね、そんなに住んでるはずがないよなと思うんですけども、どうやらその欧米のマインドっていうのは東京都23区に限ることではなく東京を中心に生活している人たちのことを人口と呼ぶらしい。そうすると3000万なんですね。いや3000万って日本の人口の 20% ですよ。そんなどでかい町で、そこが中心になっちゃうわけです。どうしてもここはね私の個人的な考えですよって言われればその通りなんですけども、私は神様がアダムとエバを作られた時に埋めよ増えよ地を満たせ地を従えよって言われた言葉は一回だけ言って失敗して終わったっていうことじゃないと思ってるんですよ。神様が言われる言葉は永遠なんです。そう書いてあるんです。だとしたら神様がアダムに言われた言葉は人間に言っておられる言葉なんですよ。そう考えると現実は神様の言葉に人類がみんな反対してるんです。町に集まってるんです。地の上に満ちていないんです。もう外国の人に日本の国はそんな狭くないですよ、で領土そんな広いわけではないですけど日本人が使っている日本の国土の割合は 20% ですって言ってみんなおったまげるんですよ。20% しか使ってないの。そうですよ。日本人が住んでいる町のパーセンテージはもっと低いですよ。もう畑やなんかで使ってるの全部合わせてて 20% ですから。80% は森林なんですよ。手つかずの原始林なんです日本は。人間はこうなんかわざわざ場所を狭くしたいみたいですね。そんな山を切り開くのは金がかかるなんていうのは理由じゃないですよ。最初切り開けばいいんですから。そのようにしてもしもしていたら人間はもっともっとストレスがなく心豊かにいい空気の中で自然の提供してくる緑が提供してくれる酸素を吸いながら夜は恒星号が逆転して緑が提供してくれる適度な炭酸ガスを吸いながらぐっすりと眠れるということをできていたはずなんです。町に住んでいると緑がないですから炭酸ガスが出てこないんですよ。だからみんな夜更かしをし眠れないって言って眠り薬を飲んだりしてるんです。私だけがそう思ってるのかもしれませんけど、そんな我慢して聞いてくださいね。神様は人間が増えて地を満たすっていうことを願って命令しておられるんです。ここで初めてカインが町を建てていることが書いてあるんです。町を建てるっていうことは動かないってことなんですよ。そこに落ち着いてしまうことなんですよ。別に遊牧民になれと神様が言っているわけではないとは思うんですけれども、しかし神様は人間が増えて固まるんじゃなくて増えて広がりなさいと言っておられることは間違いないんです。で私はこういうことを誰かで構わず言うもんですから時には嫌われるんです。もういいんです別に。いや考えたって分かりますよね。だいたい今都会を離れて田舎に住む人たちがちらちらと出てますよね。でそういう人たちに限って 有機農業なんかをやるわけです。農薬を使わない、化学肥料を使わない。そうすると苦労も大変だとは思うんですけども、非常にいいもの、健康なものが出来上がる。知ろうと思ったらみんな知ることができない、そういうことが起こっていることを。つまり私たちが便利だと言ってスーパーで買うことができるものは、そんなにそんなに体に栄養をくれるものではないんだっていうことなんですけども、ほとんどの人はそういうことを言わないわけですね。カインは町を建てていた。これは私にとっては意味が深い言葉です。カインは自分の弟を殺した最初の殺人者です。そして神様から、お前が弟を殺したので地が呪われてしまった、地はお前に反抗するようになる。つまりカインは呪われたものだったんです。その呪われたものも妻をめとり家族を作り生きていくことができるようにしてくださるのは神様です。人間はみんな罪を持って生まれている。その罪の中心は自分を神様と等しく、あるいは神様よりも上に置くことだということを私は何度もお話してきました。これは怖いことです。自分が最高の権威になりたい、自分の言うことをみんな受け取ってほしい、自分の言う通りにみんなにしてほしい、そんなはっきり思ってる人は怖いですよ。でもはっきりでなくてもどっかで思ってる人も怖いです。私たちみんな怖い人間なんです。危険な人間なんです。罪を持ってるってことはみんな危険な人間だっていうことなんです。それが行動に出てしまうと、それは良くない、それは悪です。罪から悪が生まれる。私たちはその罪のためにイエス様が来てくださったことを知っています。今日も聖餐式がありますけれども、イエス様が私たち人間の全ての罪を負ってくださったということを知って感謝にあふれています。イエス様の十字架を思うと私たちは感謝せずにはおられないはずです。しかし罪があるというのは事実であり、その罪がいろんな行動を引き起こすことも、これは紛れもない事実です。世界の状況を見たらはっきりします。戦争があるのは神様が戦争させているんではなくて人間が引き起こしてるんです。戦争でボロ儲けをする人たちがいて、戦争をけしかける人たちがいるんです。武器を売るっていうのはものすごい商売らしいです。金になる商売らしいです。北朝鮮が毎日みたいにミサイルを発射してますけど、ミサイル一発桁違いのお金がかかるんです。北朝鮮どっから金取ってんでしょうね。ねえ、北朝鮮はお金たくさんあるらしいんですよ。ああやってミサイル飛ばすだけではなくて、それだけではなくて、いろんな国々のトップレベルの政治家が関わるようなビジネスをやっている会社がある。その会社を調べていくと出資者が北朝鮮らしいんです。これは私は証拠をつかんでるわけではありませんから、まあ、話半分で聞いてくださってもいいですけど、ただ世界は私たちがニュースや何かで目にするようなものとは本当は違うということは私は確信しています。イエス様が言われたように、この世の君は悪魔なんです。この世というのは悪魔が支配するシステムなんです。私たちはその世の中に生きているんですが、イエス様はあなた方は世にいるけれども世のものではないと言われました。イエス様につながるものは世に生きていますが世のものじゃないんです。世に属していないんです。もうアニケン先生は日本に住んでいますがノルウェー人なんです。 まあほとんど日本人ですけどねでもそのように私たちはこの世に住んでいてもこの世の価値観とかこの世のやり方で生きていくものではないんですよ。カインは自分が犯した罪のために呪われました。そしてその彼も妻をめとり子供を産み家庭を持つという神様からの祝福に預かりました。神様は驚くばかりのお方です。悪いやつにそんな祝福を与えないというのではないのです。呪われたカインでさえ家族という祝福をもらいました。しかし彼はやはり弟を殺すぐらいのその罪の根によって神様に従う道ではなく神様に逆らって町を建てる道を選んだのだと私は受け止めています。何も町が私町を憎んでるわけじゃなくて町がダメだとかっていうつもりはないですけれども、でも考えたらわかるように大都市がストレスを生み出し大都市が悪を生み出し大都市に罪が集中し大都市に犯罪が蔓延し貧困が生まれ格差が生まれいろんな、汚染が大都市のゆえに発生しているのも間違いないんです。もう忘れることが できません。昨日も月先生と一緒にお茶の水に行ったんですけども、ある時私一人でお茶の水に行って真夏にお茶の水に行って、まあ、建物の中はガンガンエアコンが効いてますからいいんですけども、終わって一歩出た途端に暑さがこうぶつかってきたんですよ私の体に。もう地面から空から建物からものすごい暑さがうわーんと襲ってきて、もう中に入ろうと思いました。電車に乗って帰らなきゃいけなかったんでそうはいかなかったんですけども、皆さんそういう経験したことありますか？大都市は建物が混んでいるので太陽の光が吸収される場所がないんです。地面、緑は太陽の光線、熱 60% 吸収するんです。大都市はないので全部跳ね返って街の中で渦巻いてるんですよ、暑さが。おまけにエアコンの熱が入ってくるんです。エアコンは涼しいものをこう涼しい風を中には送ってきますけど、外にはものすごい熱い風を出してますからね、ここのエアコンも。まあそんな風にして、実は町があることによって金は入ってくるかもしれませんが、神様はそこにいなくなってしまう状況が起こるんです。本当は私は望ましいのは人間が神様に従順になって、まあ、そんな離れろっていうことではないですけれども、十分なスペースを取りながら地を満たすことによって地は生き生きとし、人々も生き生きとし、そして欲の塊で動かされる社会ではなく神様の掟、愛によって動く社会になることができたはずだと確信しています。私が初めてノルウェーに行った時にびっくりしました。いろいろ聞いてみると、一軒の家を建てるのに平均600平方メートルなんです、土地が。オスロの中でもそうです。もちろん高層建築とかその、いくつもの部屋が入っているアパートとかっていうのはあるんですけれども、基本的に一軒の家は600メートルの土地というのが基準なんです。600メートルです。ここの駐車場、建物全部合わせて1400平方メートルですから、ここの半分ぐらいが一軒の家なんです、ノルウェーで。だから家と家とには十分な距離があって、庭があって木が生えていて、で庭で半分裸になってても大したら見られないですよね。いや、すごいなと思いました。でノルウェーに住めたらいいなと思いましたけど、今日本に住んでますけど、 神様のご計画はいつも良いものです。それなので神様が言われることに従うと私たちは良いものを得ることができます。さらっと町を建てていたのでと書いてありますが、私はここからも人間の罪による苦しみが始まったのではないかと思います。アダムから始まって7代目にレメクという人が生まれてきました。アダムの子孫です。カインの子孫です。アダムの子孫というよりもカインの子孫です。レメクは2人の妻をめとったと書いてありますね。2人の妻をめと、一夫一妻制に逆らった初めての人間がアダムから7代目に登場するんです。妻を2人目取ったっていうのはどう考えてもやっぱりこう肉の欲って、欲情が盛んだったっていうことだろうと私は受け止めます。そしてその子孫から天幕に住む家畜を、遊牧民の先祖が生まれ、音楽家の先祖となり、また鍛冶屋の先祖となった。このレメクが妻たちに言った、どうやらこれは最初の詩のようです。歌っていうか、あなたつらよ私の声を聞け。なかなか文才があるなと思いますよね。ただ言っていることは、傷のために一人の人を殺した、打ち傷のために一人の若者を殺した、先祖であるカイン、6代前のカインの、カインを殺すことがあったら7倍の復讐を受けると神様が宣言された。しかしレメクには77倍の復讐をと言っている。すごい。皆さんこれ読んでどう思います？聞くの疲れたでしょうから、皆さんお話、質問に答えてください。これを読んでレメクってどんな人だと思いますか？性質的に、性格的に。はい、どうぞ皆さんのお答え。別にそんな正しいとか正しくないけど、どうでもいいですから答えてください。レメク、欲張りだった。プライドが高い。他に、ここから分かること、はい、恨みつらみ、なるほど。他にはありますか？
ごく普通
が
何も考えていない。
ごく普通ときましたか。はい、はい、奥さんを二人目取ったっていうのは、確かにその欲深いということもありますし、かなり自己中心ですよね。で、こう人を尊敬するということは知らなかったのだろうと思います。だから傷を受けただけで人を殺す、それを誇っている、これは暴虐というか乱暴な人間ですよね。暴力の人です。で、そういう人に限って成功するということが起こります。いや、みんな成功してる人みんな乱暴だって言ってるんじゃないですよ、誤解しないでくださいね。もうそういう人に限って成功することがある。聖書はそれ以上は言っていません。 で突然7世代戻ってアダムはさらにその妻を知ったと書いてあります。セツという息子が生まれました。アダムには他にもたくさん息子も妻が生まれているわけです。カインが妻をめとったわけですから。しかしここで言っているのは神様の御言葉の中で神様のご計画が受け継がれていくその役割を担う者として生まれた子供のことを言っています。セツ、カインがアベルを殺したので彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから。セツという名前は置くという意味から出ているそうです。そこから代わりのものを置くという意味でこのセツという名前を付けたようです。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。エノシュというのは、人という意味なんです。アダムっていうのも人、人間っていう意味ですね。でもエノシュというのは死ぬべきものという意味の人なんだそうです。死ぬべき人間、アダムは死ぬべき人間としては作られなかったんです。アダムは生きるべきものとして作られた。アダム、しかしエノシは死ぬべきものとして人間と人という名前を付けられました。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。創世記は始まりの書で、初めの人間、初めの夫婦、初めの兄弟、初めの殺人、そして初めの人たちが次々とここにも書かれていましたが、四章最後の節になってエノシュが生まれた頃に人々は主の御名によって祈ることを始めた。ここで主と太字で書いてあるのは、発音はおそらくヤーウェ、ヤホエという発音であろうと今では言われていますが、あってあるお方の名によって祈ることを始めた。それまでも人間は祈っていたでしょう。しかし主の御名によって祈ることを始めたのはこの時だった。セツが生まれ、その子のエノシュが生まれた時だった。私たちは祈る存在です。人間は祈る存在、他の動物に祈りはありません。祈るふりをさせることはできます。しかし祈る心は人間に与えられているものです。だから人間は教えられなくても何かの時に神様って言うわけですよね。私たちの心には神様を必要としている穴が開いていると言った人がいました。神様の形をした穴がある。神様にしか埋めることができない神様の形をした穴がある。その通りなんです。私たちは神様に作られました。神様とのつながりの中で生きるものとして作られました。神様とのつながりこそが命なのです。そのつながりを断ち切ったのが人間の罪でした。だから人は死ぬものとなりました。まずは霊が死んだ。そして体も死んでいく。しかし神様はご自分の憐れみの中で人間を生かそうと最初から計画してくださいました。そして時が満ちて神様が使わせてくださったのがご自分の一人子、私たちの素晴らしい主イエス様です。皆さん、イエス様のお名前をどれぐらい呼んでますか？一日に何回ぐらい？数えきれないね僕なんか数えきれないですね。皆さん、イエス様を思うときに どんなことが浮かんできますか？これは簡単にたくさん答えが出るでしょう。イエス様を思ったら何が浮かんできますか？どうぞ遠慮しないでお答えください。憐れみ深い方、終わり。目標ですね。毎日生きる目標です。
というのはやっぱり自分が常にイエス様から見て曲がってるから、どうしてもその見ないと迷ってしまう、見えなくなってしまう。
よくぞ言ってくださいました。イエス様を見ていないと迷ってしまいます。イエス様を見ていないと失われてしまいます。イエス様を見て初めて私たちはまっすぐな道を歩くことができる。よく子供の頃やりましたよね。目つぶってまっすぐ歩けるかってやつ。大体曲がりますもんね。人間はやっぱり見据える目標がないとまっすぐ歩けないんですよ。まっすぐ歩けないです。まっすぐ歩ける人がいるかどうか知りませんけど、そんなことはどうでもいい。人間は神様を見ていないと命にたどり着くことができません。私はイエス様を思うとき、どうしてもイエス様が十字架で血を流して死んでくださったんだということを思います。だから私の罪が許されたんだ、だから私は生かされているんだ。イエス様が私のために祈っていてくださる。イエス様は私のために必要なものを全部備えてくださった。イエス様は私の力なんだ。イエス様は私の平和なんです。だからね、平和必要ですか？人が私のことを悪く言うとき、何か私の知らないところで何か人が企んでいるなと思うとき、私の心は平安がなくなるんです。イエス様を呼ぶと必ず平安にたどり着くんです。イエス様、あなたは私の平和です。キリストは私たちの平和です。聖書が言ってるんです。イエス様は平和の君なんです。平和のプリンスです。イエス様は神様の言葉です。イエス様の皆を呼び、イエス様に思いを向けると、神様の思いをイエス様は私に与えてくださる。イエス様全てと言っちゃうと全部当てはまることになるんですけども、私たちはそのようにくくらないで、一つ一つイエス様のご性質を見ながら、思いながら、思い巡らしながら受け取っていきましょう。そうやっていくときに私たちの心は感謝でいっぱいになりませんか？このイエス様のために何かをしたいという思いにならないでしょうか？いや、イエス様のためなら私の命なんかどうなっても構わないという思いを持ったことがあるんじゃないでしょうか。クリスチャンは、私のためにイエス様が死んでくださったんだから、私もイエス様のために死ぬことができたら、いや、私だってイエス様のために死にますという思いになるのではないかと思います。ただそれが感情で終わりやすいのが人間なのではないか。ペトロはイエス様、あなたのためなら死にますよ、一緒に死にますと言って、その舌の根が乾かないうちに、イエス様知らない、そんな人間知らないって3回も拒絶しました。実に正直な、恥ずかしい、悲しい人間の姿です。いざ自分の身が危ないと思うと、私はどう行動するか分かりません。威張ってんじゃないですよ。誤解しないでください。声を大きくしないと言えないんです。共産圏に聖書を運ぶ仕事をさせていただいたときに、何度も思わされました。イエス様に仕える、ただそれだけで、牢屋に入れられ、地下の牢屋に入れられ、ベッドなんかないです。コンクリートの 床に寝なければならない、裸電球がつきっぱなし、一日に16時間拷問を受ける、どうやってそんなことを耐えることができるんだろうと思いました。自分だったらできるだろうかと思いました。お前が秘密を漏らさなかったら家族を殺してやると言われて秘密を漏らしたクリスチャンがいた。自分だったらどうだろうか、はなはだ心もとない、言い切ることはできません。こんなにも私たちのために苦しんでくださったイエス様のために自分は自分の全てを捧げることができるだろうか。私はそういう悲しい人間です。でも私が拠り所にしているのは神様ご自身が、聖霊の神様が求め続けていく者には力を与えてくださるという確信です。弱いからこそ力が必要です。それなので弱い者を強くしてくださる神様がこの私にも力を与えてくださることを信じています。自分が頑張ってどんなことでもやりますって言うからできるのではないんです。イエス様のために命を捨てる人間でありたいけれど、神様私にはできないんです。私は自分が臆病なものを知っているんです。だから神様助けてください。何もそんな極限の状態になるのを待つ必要はないんです。イエス様のために自分は時間を割くことができるか。精神を病んでいる人が電話をかけてきて1時間2時間長い時は3時間目の前に座って5時間話す話をイエス様のためだから聞くことができるのか。広いところの掃除をイエス様のために喜んでできるのか。塵一つ残さないような掃除をイエス様のためにさせていただけますと言ってできるのか。そういうところから始まるんですよね。イエス様への感謝は口先だけではなくて行いをもって愛しなさいと聖書は言います。私たちはそういうところでご聖霊の神様の助けが必要です。毎日イエス様に従っていくチャンスです。毎日の命生活がやがての時イエス様の皆を信じるのでイエス様に逆らう神様の敵のマークを自分の身に受けないというものは殺されるという時が来ると聖書は言っています。その時がものすごく近づいていると思います。今は準備段階だと思います。日本ではマイナンバーカードで保険証も何も全部済ませようと、これが行き渡ったら次のステップはカードもいらなくなるということですよね。無色透明の液体で入れ墨を入れたらもうお金出さなくても買い物できますよって言ってたくさんの人がそれを受け入れるんじゃないかと思います。一歩先まで来てますよ、その時代が。いつでもそれは実行できるんです。そんな中で私は今のそういう時代だからこそ殺すぞって言われてもそれでも私はイエス様を否定することができませんと言い切る人間でありたいんです。願ってんです。私はできます。そんな嘘はつけそんな本音で言ったらわからない。でもそういう人間でありたい。そのために神様が助けてくださることを信じています。ご聖霊の神様はそういう弱い私たちを助けてくださるお方であることを確信しています。聖書は淡々と 最初の人類からどのように発展していったかを書いていますが、その中に私たちはいくつもの罪の根、罪の芽、罪の葉っぱを見ることができます。町を建てた、二人の妻をめとった、しかしどこかに主の御名によって祈る者たちがいる。神様はそのように人を建てておられる。私たちは主の御名を誇るという言葉を知っています。本当に誇りましょう。本当にイエス様を誇らしく思いましょう。軽い薄っぺらい表面的なものではなくて、たとえそれで人からバカにされても拒絶されても、それでも私はお前みたいなものが、そう、そういう私だからイエス様が必要なんです。お前はそれでもクリスチャンか、いやそれだからクリスチャンなんです、イエス様のおかげなんですと言い続けていくことができますように。そのようにしてやがてお前がイエスを否定しないなら殺すって言われたら、ハレルヤって言えますように。大丈夫でしょうか。その心を新しく持っていきましょう。お祈りします。天のお父様、私たちが今生かされている時代は何が起こっても不思議はない。すべて悪のシステムが着々と準備を進め、聖書に書かれてあることがすぐにでも実現できるような時代になりました。父なる神様、弱い私をお助けください。憐れんでください。私たちを助けてください。どんなことがあってもイエス様はあなたを否定することがないように。ペテロはあなたを否定しましたが、聖霊様に満たされた時、彼は殉教者となりました。神様、どうか私たちを殉教者の霊で立たせてください。イエス様、あなたのために日々の歩みの小さなところから喜んで奉仕をする者へと変えてください。どうか私たちが毎日の生活であなたの御名を呼び、あなたの御名を誇りとし、あなたを褒めたたえ、それが私たちのライフスタイルとなり、人がそこからあなたの香りを受け取ることができますように。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アーメン。